皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー・リッセイと
アシスタントの玉木直子です。ジョーさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は皆さんに通りすがりにあんな方に声かけられたということで、メッセージをいただいているんですが、ジョーさんはあまり声かけられることないんじゃないですか。
はい、ありませんが、しかしこの番組に出演させていただくようになりまして、
はい、
街でも声をかけられることが出てきました。
本当ですか。
はい、
だってお声を聞かなきゃわからないじゃないですか、ジョーさんって。
私の風貌を公開放送あるいはブログなどでご覧になった方が声をかけてくることがあります。
あ、じゃあジョーさんは普段からそのジョーさん T シャツを毎日着てらっしゃるんですね。
はい、まあ、T シャツを着てない時もありますが、ただメガネでわかるようです。は
あの、なんていうふうに声をかけられて。
あのジョージ一世さんでいらっしゃいますかとか、あるいは声をかけずに通り過ぎてからおよそ10メートルぐらい離れたところでいきなり笑われることがあります。
その笑い声が起きた瞬間、ジョーさんはどんな風に思われるんですか。
失礼な方だなと思います。
あ、でも私その方の気持ちがとてもよくわかる気がします。では今日もストーリー進めてください。
わかりました。ご案内の通り、その博多の地球人の集落には日本人シンガーの和田智子さんと、現在は月虫になってしまったロシア人女性のアーニャ・シュシノワが休息の時間を取っていました。
はい、
2人をトラックで連れてきた月虫の男性運転手は、食事を済ませ2人に土産物を持って車のところに戻ってきました。
はい、
ご案内の通り、その土産物とは博多のからし明太子だったのです。
なんでこれが月の地下としてある必要があるのかなって時々思いますよね。
ところで、その博多人の集落には高さ50メートルぐらいの背の高いポールが立っていて、
はい、
そのポールのてっぺんには白い円盤のような形をしたものが刺さっていました。
何でしょう。
そしてその円盤の側面には小さな窓がいくつもいくつも一列に横に並んで開いていて、
うん、
そこから薄暗い緑色の柔らかい光を放っていました。
はい、
その光が強さを増してきました。あまりの眩しさにアーニャ・シュシノワと、そして和田智子さんも眩しそうな表情でその光の先から目をそらしました。
はい、
運転手の月虫はもうその光に慣れているのか、その光の方向をずっと見つめたままです。するとその光の強さがどんどんどんどんと大きくなり始め、上空から少女の歌声が聞こえてきたのです。
はあ、
さて
終わり。
月の地下都市の上空から少女の歌が小さく聞こえてきます。
はあ、
その声は日本人シンガーの和田智子さんにもアーニャ・シュシノワにも聞こえていました。
うーん、
その歌は二人の心を癒しました。
はい、
アーニャ・シュシノワは恋に敗れ、ウィーン少年合唱団の元団員の少年を思う気持ち、その思う気持ちが空回りしており、
うん、
どうしていいかわからないその辛さをその少女が癒してくれているようでした。 また和田智子さんにとっても、
はい、
その歌声は自分の娘キャサリンを思い出させるものでした。宇宙のどこかの星に去っていった自分のマナ娘キャサリン、そのキャサリンにも似たような歌声が、和田智子さんの気持ちを癒したのです。
なるほど。
月の地下都市というのは上空は果てしなく広がっているのではありません、
はい、
ずっと空高く飛んでいきますと結局は月の地下の地面に当たってしまいます、うん、月の土に覆われたその地下都市、その上空に岩を砕くようにある物体が飛び込んできて、そこからまた光が漏れてきたのです、
うん、
和田智子さんもアーニャ・シュノアもそちらに目を奪われました。
はい、
うん、音楽様変わり、お相手は私ジョー立成と
アシスタントの玉木直子でした。どうも動き出したようですよ。来週も引き続きお楽しみに。